歳の嫁さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。毎週水曜日配信してます、お耳のお相手、トランクルームスタジオパーソナリティみおです。
はい、大地です。
はい、よろしくお願いします、うん、ということで、3月の21、
うん、
水曜日、
うん、
です。はい、神社仏閣巡りを話した次の週ですけど、
うん、
まあね、どんな話をするかということで、まあ映画とかね、
うん、
そこら辺とか、まあ林さんもね、ゲスト、まあ準レギュラーの林さんもそうですけど、まあ、映画とかね、あのドラマとか見るのみんな好きなんですけど、まあ、今日はその海外ドラマの、
海外ドラマか、
うん、うわなんか一気にテンション下がってん
の。いや
え、見ない、あ、そもそも見ない、
見ないね。
あ、うん、え、なんでさ、じゃあさっきさ、あいっすよっていう風に言ったの。
いや別に見ない、嫌いで見ないっていうか、戻れなくなるのが怖くてまだ手つけてないです。
ちなみに日本のドラマは見るの、
うん、ドラマ見ないで育った家庭ですね。
そもそもドラマを見ない。
好きなドラマ、
うん、
まあないわけでもないけどね、うん、ボス好きだったの。ボス、うん、
モズじゃなくてボス、
うん、天海祐希が出てるやつ。
はあ、もうここですでに私がわからないというね感じですけど、私日本で言うとドラマすごいもう昔ですけど、古畑任三郎しか出てこないんですけど。
よく海外ドラマの話しようと思ったな。
いや、海外ドラマも正直見てなかったんですけど、
うん、
まああの最近ね、 au スマートパス会員でビデオパスという、まあ、アプリがあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこにあの加入をしまして、
はいはいはい、
あのテレビドラマ、まあ、映画もそうですけど、見れるというね、うん、散々あのデジタルはあの良くない、あのアナログでね生きてった方がいいんじゃないかと言いつつ、音楽もしかり映像もどんどんデジタル化している今日はこの頃でございますけどね。はい。まあそんな感じで、まあ、au スマートパスからビデオパスでね、うん、あの登録をして、いろいろ無料見放題っていうのが
あって、
そこでですね、久々にとあるあの海外ドラマを見て、
海外ドラマね、うん、
いや、あの寝れないみたいな、
うん、
だいたい45分ぐらいですか、まあ、海外ってどうだ、 CM とかってあるのかね。 あるか、
あるんじゃないですか、
生放送とか。
いや、ちょっと僕も疎いんであれですけど、うん、
まあだいたい45分ぐらいの、
うん、
番組なんですけど、
うん、
まあ、それをですね見始めて、最初何の気なく手をつけた番組だったんですけど、
うん、
もう気がついたら、あ、じゃあちょっともう次の1話見て終わろう、あの次の、あ、ちょっと次の1話見て終わろう、
そうなんのが嫌なんだよな
っていうので、あのハマってね、ここ1ヶ月ちょっと前ぐらい、
うん、
3時ぐらいはずっと見てるみたいな感じでしたけどね。まあそのドラマもですね、私が約、10年ほど前、あの10代の頃に同じ現象が、起きた、ドラマです。で、うん、あのビデオレンタル屋さんにゴーみたいな感じで、あの貸し出し中がたくさんありましたけど。
まあ、だいたい予想
で。まああのね、皆さん30代、まあ、20代の方もそうですけど、まあ、ご存知だと思いますけど、まあ、人間1日ね24時間しかあの時間がないということで、その中で1日をねどうやってあの過ごすか乗り越えていくかというね、
50回としてここまで先が読める流れある。
まあね、そのね24時間どうやって過ごしていくかというね海外ドラマの話を、したいと思います。
始まっちゃうのこれ、
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、どうなることやら始めましょう、はい、
トランクルームスタジオ、
トランクルームスタジオ。この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とみおがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合い
よろしくお願いします。
はい、ということで、3月の21日水曜日です。
はい、
はい、
元気出して。
24時間、24か。
おいおいおいおいおい、まだ言ってないよ、まだ言ってないよ、まだ言ってないよ。
はい
はい、うん、改めましてパーソナリティみおと
大地です。
はい、よろしくお願いします、はい、うん、 なんてさ言っちゃうかな、タイトルまだ言っさ、エコーかけてさ、うん、24ですっていう風にさ、うん、言いたかったのに、
オープニングで言っちゃうかな、言ったも同然だ
から、ね、いやもう、あ、だってさ聞いてる人はさ、え、なんだろうっていう風に思うね、人ももしかしてね、
100-0で俺が正しいと思うよ
今。はい、海外ドラマ24ね、
うん、
無料、見放題で、
うん、
あれはシーズンが8まであって、まあ、8がファイナルシーズンなんですけど、うん、まあ、その後に本当は、映画を、
うん、
公開する予定だったんですけど、確か台本書いてる人が、うん、ボイコットして、
うん、
流れに流れて、
うーん、
24話ではなく12話に縮小をして、
うん、
まあ、最後の本当に最後のシーズンということで、
うん、
まあ、放送をして、でそれで一応24は終わっている、主人公ね、ジャック・バウアーが、
はいはい、
主人公は終わってるわけなんですけど、
はい、
まあ、その後にスピンオフでレガシーっていう、
うん、
まあ、ジャックは出てこないんですけど、それとはまた別の、主人公の青年が出てる、番組スピンオフでね、
うん、
レガシーというのもあるので、
うん、
ぜひよろしくお願いしますということで、いやもうほんとね、なんかビデオレンタルというか、その10代の時にさ、
うん、
見たさ、1ディスク2は入ってるわけ、
はいはいはいはい、うん、
で当時の私の最新機器、プレイステーション2で見てたのね、
うん、
DVD を見て、こうまあ、5枚とか借りてくるじゃん、
はいはいはい、セット料金になってますからね、
まあ、うん、借りてきて、まあ、1000円とかでさ借りるじゃん、
うん、
で夜学校から、まあ、学校から帰ってきて、夜、まあ、もうある程度ご飯も食べて親も寝て、じゃあって言って、まあ、大体10時ぐらいから見始めるわけ、
うん、
でディスクに2は入ってるか、2話は連続で見れるわけ、うん、すぐ始まるから、
ね、うん、
で入れた時にはもうこのディスク1枚見たら寝ようみたいなで見て2話終わるじゃん、
うん、
ちょ、ま、もう1枚この1枚で終わるから、うん、終わるからって誰に言ってるかどうか分かんないけど、
そうなる流れももうオープニングで分かるよ、
もう本当に。まあね、24、それでそんな10代を過ごして、うん、で、まあ、今回そのビデオパスでネットで見るようになって、
うん、
でいくつかその見てないシーズンもあったんですよ、
うん、
その
まあまあ飛ばし飛ばし、
ね、飛ばしで、うん、で自分があれこの話シーズンってどんな話だっけなって思って、まあ試しに、
うん、
見てたのね。そしたら、いやもうディスク取り替える必要性ないわけじゃない、ネットだと
はい、はい、
まあ、次みたいな、次の話みたいな感じでポチッと押すと、うん、まあ、次が再生されてみたいな、うん、もうあっという間に24話、
うん、
見まして、
うーん、
でも24、アメトークとかでもその24について、
うん、
話してたりとかするんですけど、
あ、まあ、24芸人
ってこと？そうそうそう、やってて、そもそも24は見たことはある？
あれ1話バンって見たことある、1シーズンバンって見たことあるとかじゃなくて、
うん、
切り張りっていうの、いろんなカットシーンとか握手して大統領死んじゃうとか、
あれ死ねないから
ね、あのシーンとか
暗殺計画ね、
ジャック・バウアー拷問でもう足にバンバン銃っつって、こいつ本当に拷問する気あんのかみたいなのはチラチラ見てます。だからどういう感じなのか大体分かってるつもりではいる、
うんうんうんうん、まあCTU という、
うん
う
ん、
まあ、架空の政府機関があって、まあ、そこに勤めている、まあ、主人公ジャック・バウアーを主軸として、
うん、
まあ、物語が進んでいくんですけど、
うん、
まあ、1日のね24時間どうやってこう事件解決みたいな、テロ、
はい、
まあ、大体テロなんですけど、
はい、
もうね、大体テロなんですけどもうね、最後までそのファイナルシーズンまで見終わって、
うん、
でもう一回1に戻って見始めた、
はいはいはい、
もうスター・ウォーズレベルというか、
うん、
あれ最新作っていうか最後のファイナルシーズンで使ってた電子機器がもう最初のシーズンだとまずないわけ、
うん、
こんなポンコツのところでよう働けるなみたいなもうそこにびっくりするみたいな、
あ、まあ、
何このアナログみたいな、
で、まあ、アメリカ映画のさ、
うん、
ガジェットのインフレってすごいじゃん、
うん、
後からもうすごいの出てくるじゃん、
だって一番最後とかってさ、もうでっかいそのオフィスにさ プロジェクターみたいなやつがあって、そこでこう指示するみたいな、犯人はここにいるからあの突撃するのにこういうのっていう風に説明してるんだけど、シーズン3ぐらいまでなんかね、ほんとちっちゃい、あのもうこのテレビぐらいのサイズで説明してるわけ。いや犯人逃すわそりゃみたいな。てか進化すげえなって思ったマジで。まあ、そこにもねだいぶあのびっくりしながら、
だから今ヒットすると予算がねどんどん変わってくるからね、うん、ドラマは。
でどんどんあの武器も増え、人も増えっていう感じなんですけど、
うん、
まああのそのねジャックですけど、いつも見て思うのが、ジャックなんでこんな強いんだろうって思ってあの要はさ、あの銃の何撃ち合いみたいなシーンとかあるわけよ、うん、その敵のアジトに乗り込んで、まあ、雇われてるさあの敵側がさ、うん、あのケの字みたいなさ銃あるじゃん、カタカナのケの字みたいな銃あの下にガショって弾入れて、
まあ、マガジンが出てるやつね、
うん、あれでこう撃ちまくって、まあ、
グロックとかかな、
なの、
うん、
でジャック側は普通の銃、
はいはい、
あの多分なんか12発ぐらいしか入ってないようなあの銃で、
はいはい、
あの光線をしてるんだけど、うん、もうジャック絶対あの撃たれない大体撃たれないで、はいはい、わーって言ってて、はい、敵が、はい、あの撃たれて死ぬみたいな、はい、早くないみたいなだって雇われてるってことはさ、そこそこのさ技術があってこそでしょ、まあ、いや早くないみたいな
はい、はい、
でジャック撃たれないみたいな
、はい、
なんでこんなにジャック強いのかなっていう、
うん、
あ、今ですね大地先生が調べてくれました。えグロッ17、あそうそうそう、これこれこれこれ、うん、であの弾なくなると捨てちゃうのこれポイって、はい、入れ替えるってことしないんだっていうふうに思いましたけど、あそうそうそう、この毛の字みたいなやつ、
毛の字、
あの上の、そうそうそうそう、あの下に弾を持ち手のところが弾みたいな感じ、
うん、まあ、 あの大体の銃そうです。
あそうなんです
か。はい、あの手で握る部分の下にマガジンと呼ばれるあの、うん、はい、ものを入れますが、はい、
まあ、その中でね、あの乱射をしたりとかして思ったんですけど、でまずなんでそもそもねあのジャックこんなに強いのかなっていう、まあ、あの正直肉体的にも精神的にもかなり強い、
うんうん、
あのシーズン1ではあの自分が信じていた同僚が裏切って、はいはいはい、まあ、嫁さんが死んじゃうみたいな、そこからジャックの、不幸な人生は加速していくわけなんですけど、
うん、
まあ、あとはですねシーズンの途中、6手前ぐらいに、うん、まあ、中国に、拉致監禁されて2年間拷問を受けるというね、
うん、
で、まあ、戻ってきたあの取引をしてねやっとアメリカに戻ってきたと思ったら、そのテロとの、 あの交渉でジャックの命と引き換えにテロ行為を止めるみたいな、
うんうんうん、
戻ってきたけどもその日に死ぬみたいな、
うん、
もうあの精神的にこの人おかしくなっちゃうんじゃなかろうかっていう感じなんですけど、
まあ、そこ主人公ですからね、はい、
いやもうすごいですよ。なんかジャックの操作技能っていうのがウィキペディアにあるんですけど、
はいはいはい、
まずね、射撃センスは非常に高く敵の攻撃を受けても被弾することもほとんどない1年以上のブランクがあってもそのセンスが衰えることはない、
うん、
であとね自動車でのカーチェイスはもちろんのこと、うん、飛行機ヘリの操縦までこなす、
あ、まあエージェントですからね、はい、
すごいなって、あの、うん、飛行機パッてあのジャックできますからね、飛行機とかヘリとか、はい、あの味方がこうどっかに飛んでこうとすると、うん、もうそれよこせって言って、うん、もうプーって言っちゃうすごいんですよ。であと軍隊格闘術、体術もマスターしており、1対1あるいは1対多数での敵との格闘にも、恐れることはない、
うん、
もうあの一気に首ペチって
はあ、いやちょっとなどういう作りなのか分かんない
けど
な、
すごいよ、うん、あのここまでいくとなんでこんなにすごいのかなっていうふうにあの疑問に思えてくる
そこ楽しむところなのかな。
いやあのねここまで完璧すぎると、まあでもね本当に拷問受けたりとか、いやもうこれはもうジャックさすがにダメだろうっていうふうに思うけど毎シーズンあの乗り越えてくるともうだんだんね、あまあなんとかなるっしょみたいな感じになってきて、それこそ 心臓をですね停止しても、蘇生措置により何度も蘇るなど体力的にも優れている、
まあ、何度か死にかけてるんですね。
あの一回心臓止まってるんですよ、
うん、
あの敵にあの捕らえられちゃって、
うん、
であの例えばその CTU が今何をやろうとしているのか吐かなければ、
うん、
この、 あの薬をもう 2cc 足してやるみたいな感じで、うん、でもそれであの心臓止まっちゃうんですけど、
はいはいはい、
まあ、そっから蘇るというね、
は
あ、心臓もタフ、
はい、
で精神的にもタフ、
はい、
いやすごいねっていうふうに
すごいね
って思うんです、
はい、すごいね、はい、
なおかつですね、まあ、ジャックがあの勤めている、まあ、あの架空の政府組織 CTU、はい、まあ、テロ対策ユニットと呼ばれるところなんですけど、
はい、
毎シーズン、スパイが一人いるいやおかしかんべよっていう感じなんですけど、もう本当にね、あのしかもそれが割と捜査に重要な人、
うん、
まあ、敵もそこの CTU にも情報を取るためにその高スペックな、
うん、
スペックが高い人を、まあ、スパイに送り込んでるから、うん、まあ、しょうがないんだけど、
うん、
なんだろうな、このボスの恋人だから、
うん、
CTU に入れましたみたいなところも結構あって、でそれで毎回さ、その CTU は襲撃を受けてるわけよ。
はい、
なんだったらあのガスその管内に分かれて、
はい、
半分以上がこう死んじゃうみたいな。
CTU の警備薄すぎる、
ね。そう、うっそりね本当。で地下の配管から潜っていってあの。プラスチック爆弾を設置して穴開けて入れるみたいな、
うん、
いやいやおかしいでしょっていう感じ
はいはい、はい、
まあでもそんなね経験を積んで割と、一番最後、6あ8かな、
うん、
ファイナルシーズンでは、地下にですね、
はい、
まあ、CTU あのかなり深いところに、組織を立ち上げるわけなんですけど、うん、ただ出入りは地上もう意味なくないみたいな。でしかもその警備をしてる人が当然いるわけ、
はいはいはい、
あの IC カードみたいなやつを見せて、
うん、
この人は入れますとかっていうのをやるんだけど、うん、2人でしか警備してないわけ。いやもうさ学習能力ってみたいな感じなんですよ。まあね、そんなところを突っ込みながら、24を見るのも面白いので、あぜひねあの見ていただきたいなって。
いや
あのでもあの日本の吹き替えの小山さんだから、
うん、あそうね、はい、あの僕の大好きジョージ・クルーニーの吹き替えやってますね、はい、
ぜひあのよろしくお願いします。そうか結構ねそういうとこ見ながらねあの見ると面白いよ。
そういうとこ見ながらまずは普通に見たいけど
ぜひあの24時間をですね駅着く間もなく、
まあ、自由な時間あったら図書館か
24、うんうん、ぜひよろしくお願いします。
いや今週の放送で誰か見るかな、
見返してね。
あ
意外とあの CTU の あの荒っぽさというかね、欠陥的なところが改めて発見できるかなと思いますけど、
はい、
あの非常に面白いので私はそれにハマってやっと落ち着きました。最近あの Once Upon a Time にハマっております。
あディズニーのやつね、
はい
はいはいはい、
それもいつか話します。はい、はい、ここまではあのありがとうね聞いてくれて、
うん、
楽しかったです。はい、ここまでのお耳のお相手はパソエティミオと
大地でした、
はいはい、
それではまた来週まで、さよなら、
バーイ。
メールもお待ちしてます。
待ってます。2人とも言ってしまったよ。
メッセージ募集テーマを決めてもまあダメ、じゃあメッセージテーマが悪いのかな、もう試行錯誤なんてしつくしたっつうの。ということで3月のメッセージテーマ、
自由自由。
そうだよ、もうこっちから何も言わねえや。
もうあの好きに、
分かったか、
好きに
何でもいいよ。
真っ白なキャンパスを塗りたくって送ってきていただけるとい
いか。ツイッターを開く暇があったらトラクスターのメッセージフォームを開け。いいな。 何でもいいです送ってください
、はい、お願いします。
それをもとにですね僕らが試行錯誤してトークをしてみるのも面白いんじゃないかという、はいはい、答えにたどり着きました。送ってきてくれてる、ね、方々はいいんです毎月ね、ありがとうございます本当に
本当にありがとうございます、う
ん、
本
当に送ってねえやつ何なんだ
まあまあまあまあまああのねいろいろあの
えいやいやちょちょちょ俺らは頑張ってるだけど、うん、だけど間口も広くしてる、
うん、
だけどメッセージでも考えた、
うん、
送ってください、
うん、
蓋を開けてみる、
あ、明るくね、
明るくね
やってる、
うん、蓋を開けてみて惨敗なんです、全然
カサカサ、
そうなんです、
カサカサ、
あのトランクルームスタジオメッセージフォームのあのメッセージ件数が何日経っても増えない、
あれこの間と
あれ一時期すごかったぞ、
そうすごかった、あのこのメールの量聞いてって言って、うん、こうガサガサって、
そうそうそうそう、でそれなのに送ってこないこれはね、ちょっと僕 の, あの口からもうみんな聞き慣れてると思うし、これミオさんに言わせておいて意義があると思うんだけど、何が悪いと思う、
リスナーが悪い
3月メッセージテーマ自由、みんなお待ちしてます。